はい、どうもダンラムのチルアウトの時間でございます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
ダンラムのチルアウトのコーナーは、毎週日曜日フリー、ダンラムのメンバーがフリートークやお便りトークをしていくというダラッとしたコーナーでございます。今回はリッツとコウさんでお送りいたします。
ゆるっとしてますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、
お願いします。いや、ちょうど仕事終わりで
いやー、まあ暑かったけどそんなにひどくなかったね。
そうだね、うん、今日全体的に線状降水帯が通り過ぎて、
うん、
まあ多分もうそろそろ夏が始まる。
始まってないもん。
いや、なんかその、うん、俺的に梅雨が終われば夏みたいなとこあるじゃん。カラッとした夏。
はいはいはいはい、あのこうなんだろう、こうウェッティーな
感じで、ね、そうそうそう、まあまあそのシーズン的に言えば、はいはい、今夏だけどさ、
うんうん、
なんかこう
来たなっていう。
そうそうそうそう、そう。青春が来たなみたいな。
青春がね。
うん。なんか青い風が来てるっていう、はいはい、感じでね、
うん。
最近また感じたいなと思うんですけど。そうそうそう。いや、まあ、ね、最近やった話をするんでしたら、まあちょっと今回ね、お便りいただきましたので、
はい、
まあ、久々にお便りトークしていくんですけど、
はい、
まずちょっと、はい、最初ね、ちょっと10分ぐらいは、ちょっと我々と最近の話をしたいなと思うんだけど、
はいはい、
ちなみにコウさんなんか最近あった話は？
最近、なんだろう、自分でちゃんとこう、物を買って勉強するようになった。うん、まあ、俺が今、書店に勤めてるんですけど、
はいはい、
学習参考書だから、うん、まあ、勉強の本だね。
ああ、ほんとドリルみたいな。
そう、ドリルだし、それこそ今だったら共通テストかな。
ああ、はい、はいはい。
ああいうのに向けた、本当に今からだったら書き講習だけど、そういうのに向けた、なんていうのかな。
教本みたいな。
そう、教本みたいな。それこそ赤本とか、そういう担当になったんだけど、あんまりなんかこう、なんだろうね。今まで人生、その受験も、なるべく、その、まともに受けないように受けないように、例えば、自習、自己推薦だったりとか、うんうん、特待生試験受けてみたりとかして、はいはいはい、ちょっとこう、普通の試験は避けてたんですけど。
センターを避けがちで。
そうそうそうそう、そう。ねえ、まあ、そういう避けてきた人生だけど、まさかのそういう、なんだろう。
うんうんうん、
ど真ん中を知ってなきゃいけないみたいな、
あ、はいはいはい、
ポジションについたので、ちょっとなんかこれ知らないのも悔しいなと思って。
なるほどね、
うん、で別にね、うん、進路とかの話じゃないじゃないですか、うん、僕はもうなんかこうおもちゃとして楽しんだらいいんじゃないかなっていう。
あ、まあね、
うん、勉強、
俺今になってアプリとかでもたまにこう何て言うの、
ト
レー的なのちょっとやったりするぐらいだから、うん、
はい、
意外と、あ、だから一時期漢検の漢字の、なんかアプリみたいなのやってた。
あ、
なんかその語彙力ないの、語彙力っていうかその正しく漢字書けないの読めないのなんか恥ずかしいなって思っちゃった。
あ、なるほどね。
で、まあ一時期やってたんだけど。
うん、まあ、なんか自分の中の、うん、やってみ、取り組む、その、今もうアラサーじゃないですか、
私。はい、
はい。
アラサーとかもほぼもう30、
ね。うるせえわ。濁してんだから。
ほぼ30。
やめろよ。チクチク言葉ですよ。
凄まじく30だから。
うるせえわ。まだなってねえよ。
ダンランブの中で限りなく30に近い男じゃん。
そうだね。
誰よりも率先して30言ってくれてるじゃん。
うん、
うん。
そう、なんか、なんだろう、うん。その、ちっちゃい時とかそれこそ点数を取らなきゃいけないみたいな、うん、ノルマがなんとなくその、こう、うん、あるじゃないですか。こう、
まあ、そうね、うん。
環境的に、いい点数取った方がやっぱ偉いみたいな。
う
ん
う
ん、
そうだね。
そういうものから今、解放されてる状態で取り組んでるので、
ね、
なんだろう、うん、純粋になんかこう、あ、知識が増えるのって面白いな、みたいな。
まあ、あとさ、やっぱ考える、うん、ロジックの勉強にはなるよね。
そうそうそう。
勉強することで、知らないことも当然、もう得れるし、うん、それを考える力みたいなのが得られるのは、やっぱでかいよね。
うん、そうそうそう。ね、うん、まあ、その、やるにあたって、うんうん、以前その担当してた人に、この漫画面白いよって、
うん、
学さんっていう漫画を教えてもらって。
はあ、はあ、学さん、
学さん。
それはカタカナで。
カタカナで。まあ、すごい参考になる。
へぇ、どういう。
その勉強の仕方であったりとか、うん、なんだろう、どういう風にそもそも参考書って使うのみたいなところから。で、どうやって選ぶのみたいな。うん、まだ一巻途中までしか読んでないんですけど、
うんうん、
まあでもそれでも全然、あ、こういう風になんかそんなにこうなんだろう、がむしゃらになってやらなくても、うんうん、なんかこうペース自分で決めればいいものなんだみたいな。
なるほどね、
うん、
だから結構そのやり方の提示というか、うん、選択する方法みたいなの
を
提示してくれるいい漫画なのかな、
うん、でまあなんかその最初に出てきた男の子がちょっといい、うん、お受験中学に入ったんだけど、英語についていけないからって言って、なんかやっぱりその、こう、レビューがちょっと賢い子がつけてるみたいなのを選ぼうとするんだけど、そうじゃなくて、もうわかんねえんだから、小学生のレベルからやりなさいみたいな。
なるほどね。
は
い、だからその、ね、賢いと思われたいから、
そうそうそうそう、学術書みたいな、次のテスト、いい点数取りたいからって言うんだけど、うん、そうじゃないよね、みたいな。
まあね。いや、俺、その勉強に一つ思うことが一個あってさ、これまた今度本編でやりたいのがその勉強とか、
うんうん、
まあ、ちょっと学校においてのこういうのとか、真面目にちょっと話をできる機会を設けたいなと思ってて、
うん、
で、それこそ勉強なんでしなきゃいけないのっていう時にさ、
うん、
どう説明するかっていうのでさ、
うんうん、
まあ、俺的にそれちょろっと今言うけど、まず簡単にね、うん、言うと、例えばじゃあ、今あなたは、あなたの目の前に、
うん、
0、1、2、それ以上っていう概念しかない人がいるとしましょうと。
あ、はい、
その人にじゃあ足し算、引き算教えてあげてください。うん、どうしますかって言われると、
うん、
まずその0、1、2、3からの概念を教えなきゃいけないじゃない。
そうだね。
てかそういうその上を知るに、まずその下をまず教えなきゃいけないよねっていうのが、あ、まあ小学校とか中学校とかのその勉強であって、っていう、はい、まあ、この、こういう系の話をね、
はいはい、
したいから、なんかその入りに通ずる何かは感じるね、確かに。
そうだ
ね。うんうん。いや、こうさんがやってるのは、あながち、俺もっとだから勉強しとけばよかったなって思って、ほんとこの社会人だって思う。
ああ、なるほどね。
なんか、社会になっても使わないじゃんって結構あるけどさ、社会になっても、でもこの考え方は使えるよねは結構ね、その後で勉強してみて。
うん、
あ、これ意外と理科でやったとこだみたいな。
うん。
忘れてるなみたいなのがやっぱあるからね。はいはい、確かに、こうさんその、学算か、
うん、
はちょっと読んでみてもいいかもしれないね。
うん。うん、まあ、あと思ったのは、
うん、
なんだろう。若干、ひねた子供だったので。
あ、こうさんが、
うん、俺がね。
うん。
なんか、今、素直に楽しんでるのがちょっと面白い自分で。
あ、なるほどね。
うん。
まっすぐ。
あ、そうそう。
まっすぐ生きていた
い。あ、こういう風に、やってたらなんかまた面白かったかなっていうのを今味わって
る、
うん、
なるほどね、
うん、
ということで、もうの、まあ、最近こういうことありましたよということで、
はい、
早速じゃあお便りの方を読んでいきたいと思います。久しぶりなの、何回ぶりぐらいか分かんないけど、
うん、
まあね、やっていきましょう。まずですね、これどういった方が送ってきたかというと、
うん、
いただいたかというと、
うん、
まあ、ああ言えばこう言うというポッドキャストをやってらっしゃる方がいらっしゃいまして、
うんうん、
まあ基本パーソナリティ二人で、
うん、
まあ、ゆるっとこう、やってらっしゃる、お便りトークとかも、
うん、
やられてる方で、まあ、年もすごく近い方で、ツイッターでちょっと、まあ、交流があった方で、
うんうんうん、
一回まあ、お便り送りますね、みたいなことを僕が、その、アイブゴイルさんに送って、まあ、読んでいただいて、
はいはい、
で逆に、アイブゴイルさんの沢柳さんって方なんですけども、はいはい、その方から、逆にまあ、
うん、
こう交換お便りみたいな形でいただきました。
ああ、嬉しい、嬉しいです、
ね。ぜひポッドキャストで、ああいえばこういうの聞いていただければなと思います。はい、ね、おっとりで聞けますので、
うん、
お願いいたします。それでは、はじめまして、さわらぎです。サイレントリスナーでしたが、沈黙を破り、お便りを投稿してみようと思いました。ありがとうございます。
どうもどうも。
トークテーマの足しになればと思います。トークテーマが、これがないと困る調味料。
うん、
こちらのテーマでぜひ話してみてはと思います。ちなみに私はポン酢だと思います。ポン酢は醤油の代わりにも野菜炒めにも煮物にも使える万能調味料だと思っております。それでは暑いですが体調に気をつけて夏を乗り越えていただければと思います。ありがとうございます。
暖かいですね。
いやいやいや、
嬉しいですね。ありがとうございます。
すごい優しいお声をされてる方で、
あー良いですね。
一回ね、僕がバチクソに忙しい時、実はこの方とね一回、うん、コラボを収録一回だけしたことがありまして、
あ、そう
で、
うん、
ね、もう忙しくてもう目がもう回らなくて、
あ、もう首が回んねえ状態 で、
はい、もう気づいた頃にはものすごく時間経っちゃってて、なんかもうちょっと出せないなっていう感じになっちゃって、ちょっと僕の中では申し訳ないってなってたんだけど、はいはい、まあ、それでも変わらずこういう風にやっていただいてますので、いつかねコラボでやれればいいかなと思います。ってことで、
はい、
今回ですね、まあ、その、これがないと困る、
はい、
調味料っていうことなんだけど、まあ今回は我々、 ダナンブの中で7人いますけども、
うん、
比較的自炊する方の2人じゃないですか。
うん、
で、しかも料理得意な方じゃないですか。
うん、
なので、ポン酢とか、まあ、そういった、まあ、何こう、調味料にまつわる話を今回しましょうか。う
ん、はいはい。
うんうん、じゃもう俺から言う。
あ、どうぞどうぞ。
で、とにかく、じゃあ、作業の調味料は一旦置いといて。
あ、まあ、差し捨てそうはね。
うん、作業は一旦置いといて。うん、はいはい、これワンポイントで付け足す。ので、ちょっと家にないと困るなって思うのは、
はいはいはい、
俺ね、やっぱガリパ。
ガーリックパウダー。
ガーリックパウダーはね、やっぱ洋食。
あなたの家は使うから。
使うからね。
だってさ、これ、この間買ったんだよねって、もうカラッカラのなんかちょっと普通よりも何、うん、2倍3倍ある量かも。
お得用のね。
そうそうそう。
でかいやつ。
なくなってんだよ。
なくなる。本当に減るの早いから。かといって別にその家中が人気臭いわけじゃないんだけど、
ね。そうなんだよね、うん。なんか別にこう、それこそ、なんだろう、こうジャンキーな食事してるわけでも何でもなく。
そうそう、ほんとアクセントによく、毎回入れるぐらいなんだ、
ね。とりあえずペッてしとく感じ。
いや、煮物にも、揚げ物にも、洋食にも、中華にも。
煮物ニンニク。
あ、少しね。
洋食ってこと？
洋食じゃなくて普通に。
和食の？
和食の肉じゃがにちょっと入れたりする。
おー。
生姜と一緒に。
アクセント、アクセント。
まあ、ちょっと臭み消しみたいな部分も少しあるかな。
あ、そう
だそうだ。うん。だから、そういう、まあ、香り的にも味的にも、まあ、ニンニクって使ってて、ガーリックパウダーって、やっぱね、この刻みのチューブニンニクって、確かにね、うん、香り出るんだけど、
うん、
やっぱね、味わいとしての旨味みたいな部分出すときに、やっぱね、このガーリックパウダーって超強くて、すげえ使う。すげえ減る。
消費量が。
消費半端ない。
業務スーパーで買った方がいいんじゃない
か。いや、かもしれない。うん、なんていうの、なんつうの、この。
うん、でけえやつね。
でけえやつ。ラーメン屋のカウンターにたまに置いてるタイプのやつね。
あれの方がいいよ。
まあね。か、まあ、何個かあげるんだったら、
うん、
ちょっと、まあ先に言うと、まあ俺味の素は意外とね、結構使う。
あ
ー、うん、もう。
まあ、旨味あるだけでね、まとまりますからね。
どっちも使ってる味の素とハイミー。
ああ、そうだね。
あれ、
なんかある
ね、あれはね、どっちかっていうと、うん、まあ、簡単に、知らない人もいると思うから行くと、
うん、
まあ、味の素の高級版って思ってもらえれば全然いいんだけど、味の素がグルタミン酸かイノシン酸どっちかなんだけど、
うん、
まあ、1個の旨味成分。どっちだったかな、イノシン酸だって気がする。
ああ、そう。
で、うん、まあ、いわゆる鰹節の旨味的な部分とかがすごく豊富に含まれてて、はい、ハイミーは、椎茸の旨味とか、
うん、
鰹節、昆布とか、結構いろんな、その多く含まれてる、まあ、アミノ酸類とか、その旨味類が多く含まれてるので、
うん、逆に。バランスよく入ってる、
ね。そう、バランスよく入ってる。その、1個じゃないから。
はいはい。
だから結構複雑味が出ちゃう。だから逆に、なんか お出汁使ってるけども、さらにもう一種の旨味足したいなと思ったら、それ入れる。
ああ、なるほどね。
そういう使い分けはしてるかなっていうところですね。ちょっとまあ、本当は、まあ、この後で、話そうと思うんだけど、コウさんも含めてね、
うん、
ちょっと具体的な調味料とか、誰でも買えるような。
あ
そのざっくり、この、なんだろう、醤油、つっても、うん、何の醤油とか。
あ、
後でちょっと話したいなと思う。
はいはい、
まず一旦僕は、この、味の素とガーリックパウダー。
はいはい、
まあ、てか、ニンニク。
ニンニク、
ね。うん。まあ、じゃあ3つ。
はい、はい、うん。
とりあえずね。
はい。まあ僕も基本的には、その、差し捨てるとそう、置くのであれば、やっぱ旨味があると、うん、なんだろう。奥行きが出るじゃない、
はいはいはい、
味にね。だからなんかこう、のぺっとしてんなって思うと、うん、まあ和食で使うのはやっぱだし粉。
やっぱね。
なんかないと困る。
俺ね、一回こうさんにさ、
うん、
パックだしもらったじゃない。
そう、ちょっといいやつ。
そうそうそう。そうなんだっけ、あれ定期購入かなんかして
る
の、ね、
そうそうそう。もううちはそれがすごい美味しくて、うん、あごだしとか、
うん、
かやのだしっていう名前の、九州だったかな、
うんうん、
の、なんか、お店が、すごいそこのお出汁が美味しいからって言って、パックのお出汁も出したみたいなところなんだけど、なんだろう、すごい、とにかくバランスがそれこそいいんですよ。それも鰹節とか、まあ、あご出汁ベースなんだけど、まあ、いろいろ入ってると。
あご出汁うまいよね。
うまいよね。
あのパック出汁超うまかった。
でしょ、
うん、うん。
なんか、あれなくなったらちょっと悲しくない？
うん、やっぱ味噌汁も煮物、親子丼、
うんうん、
結 構その出汁効かせるのに、
うん、
やっぱその顆粒出汁じゃないんだよね。
そうそうそうそうそう。
で昆布からやるのもめんどくさいよね。
俺は割とやるからなんとも言えんけど。
いやまあ
やっぱこれはめんどくさい工程なんやろなってのは思う。
まあでもいいでしょ、やるときはやるよ、うん、それは。ただ、その、私なんかやっぱ子供はいますよ。
そうだね。
入ってきてさ、子供の分のご飯も作る、あ、子供じゃないわ、奥さんと二人の分毎日作るとなると、うん、昆布なんか戻してられない。
そうね。
椎茸が限界なんだから。あそれをね、パック出しで。
そう
ね。
手早いし。
出汁粉っていうのはまたちょっと
違う。まあ、それをもう破って入れちゃうんですよ。
あー、はいはい。あ、やるね、たまにね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、はい。
まあ、料理するっていう割に、うん、ジャンクなものを食べるわけじゃないですか。
はいはいはい。まあね。
ラーメンと好きだし。
まあ好きね。う
ん、なんだっけ、混ぜそば、
はいはいはい、
の、まあそれも旨味なんだけど、醤油と、お酢と、
うんうん、
油、ごま油入れて、
と、うん、ニンニクね。
入れるね。で、まあ最後に、やっぱそれだけじゃ、あと、オイスターソース
か。そうね。
うん。入れて、で、まあそれだけじゃ足りないと。
うんうん
で、そこにね、ダッシュパックビリって破って、ドシャって入れるんですよ。うまい。
ダッシュパックがもしない人がいたとしたら、うん、意外と俺、これ、台湾まぜそばとかでやったんだけど、
うんうん、
あのね、鰹節あるじゃない、うんまあ、結構ほら、お好み焼きとかやるから余るじゃない、
う
ん、あれはレンジでさ、はいはいはい、30秒くらいやったかな、なんか、レンチンすると、
うん、
もうパッサパサなるんだよね。
あ、もう水分飛んで。
うん。で、それでこう、スギスギスギスギやると、
はいはい、
決まり魚粉になる。
もみのりを作る工程みたいな。
あ、そうそうそう、そう。ほんともうそのいう感じで粉になるんですよ。
はいはい、
まあほんとはまあすり鉢ですった方がいいんだけど、うん、まあほんと手でこうやってフフフってやれば、ボロボロになるんで。
うんうん、簡易的なやつね。
そうそう、それで簡易的に魚粉もできるんで、これめっちゃ簡単なんで、お願いしてみてください。だからほんとはダッシュパックでも十分だよね。
のも十分十分。できれば顆粒だしじゃなくて、ダッシュパック。
そうだね。
あると、なんだろう、こう、あ料理上手な人が作ったやつだっていう味になる。
ああ、一個レベル上がるよね。
そうそうそうそう、そ
う。ワンランク上の味出したかったら、出汁だよね。
やっぱり、普段食べるのって大事じゃないですか。
うん、大事だね。
うん。やっぱその、活力であったりとか、
そうですね、
休みの日もさ、うん、なんかこう、別にお菓子でもいいわけよ。
そうですね。
でもまあ、なんかちょっと、私ちゃんと入ったものを、味噌汁飲むにしても、
うんうんうん、
ね、なんかちょっと作ると、
うん
丁寧な生活したなっていう。
ああ、はい、はい。
うん。こう、自己肯定感にもつながりますから。
うん、うん。
あるといいなっていう感じです、
ね。やっぱね、その、食べることは生きること。
うん。
生きることは食べることですから。うん、やっぱそのさ、あと旨味をさ、自在に操れる人はやっぱりいいよね。
強いね。
本当にね、ランク、ぐわっと上がるよね。
うん。
やっぱその、やっぱ塩もうまいよ。
うん。
でもその塩がうまいのは、その素材が、旨味がすごい、引き詰まられてるわけであって、
うん、
塩、
単体じゃねえ。
ねえ、ちょっとあれだから。
うん、ポテチうまいのはわかる。わかるんだけど、うん、そうじゃない。
そうそうそうそうそう。
あと、まあ、同じく旨味なんだけど、トマトの、うん、ほら、凝縮したピューレ。
ピューレね。
の、一包ずつになってる。
あるあるあるある。
あれですね。
あれいいね。
超使い勝ちいい。
超いい。
うん。キャンプの時にも持ってってるもん、俺。
まあそうだね。あれいいよね。
あれいい。なんかね、こう、ただ、うん、トマト缶で煮物するだけでもいいんですよ。
あ、もちろんもちろん。
洋食でね。
うん、だからトマトは全般いい調味料だよ。
そうそう。
トマト、あれね、あれが調味料としていいのであれば、多分、いいのであれば、
うん、
トマト、うん、玉ねぎ、
うん、
あとなんだろう、ニンニク。
ニンニク、まあまあ。でもぶっちゃけその3個入ってればまずくなることないんですよ。
あれ、てかトマト、玉ねぎ、ニンニクは大体、イタリア料理だ、ね。
イタリア料理。
てか、うまいよね。
うん、
ああ、調味料としてカウントしていいんだったらそれ全然ありだと思う。
うん、
トマトピューレはもっと楽だけど、ね。
僕、うん、まああの、あれだったらカットしてください。あなたの弟、
あ、はいはい、
野菜ちょっと苦手なのかな、あんま好きじゃない
ね。俺も苦手な部分があるし、俺の弟も超反対なんだよ。俺、ね、昔なんか、今は全然大事好きなんだけど、人参があんま好きじゃなかった。弟は人参大好きだったし、むしろ弟はジャガイモが嫌いだったけど、俺ジャガイモ好きだったし、
ね、
結構そこ逆だったんだよね、昔。
なんか割と知り合った頃に、俺が家でミネストローネ、うん、野菜しか入ってないミネストローネ作っていって、弟くんが平らげてお母さんがびっくりしてたのよ。
あ、
うん、なんか、あ、それは嬉しかったなって。
ああ、なるほどね。
ただ、その、水煮缶だけで作るよりも、うん、トマトピューレ入れたらマジで、 お店の味になる。
トマトって侮るなかれでさ、うん、その生のトマトと、フレッシュ、ね、ホールトマトと、カットトマトと、うん、ピューレは違いますから。
味が違いますから。別物ですから、
ね。あれは違うからね。
俺、ちなみに水煮はホールトマトしか使わないんですよ。
うんうん、俺もホールかな、やっぱ。カット使うんだったら別にまあ、フレッシュでも、生の普通のでも、まあ別に差し支えないかな、ぐらいの感じで。
何なんだろうね、あれ。
品種でしょ、あれは。
品種か。
うん。
ちょっと長いじゃない。
そうそう、品種が違うはず、確か、うん。あれはあれ用の加工のね、加工。
お店やってた時、多分俺、あの長いトマト使ってたんだよ。
ああ、はいはい、はい。
うん、
あの、加熱に向いてるトマトと向いてない卵、卵しちゃうトマトっていうのはやっぱあるからね。う
ん、でも、俺、その、うんうん、あの、長いトマトって生で食べるとね、そんなに甘くなかったりするんですけど。
むしろ。
俺が使いやすくて生で使って
る、うんうん。なるほどね、
うん。うん。あの、なんだろう。他のものと合わせやすかったから。
なるほど。
うん。
いやでも、そう、トマト、玉ねぎはやっぱないと。それを調味料としてカウントしていいんだったら、めっちゃ困らん玉ねぎないときって。
いや、うん、買いに行くもん。
うん、わかるわかる。
うん。
ちょっと、例えば、だから、見かけたら玉ねぎ買っちゃうもんね。
うん。いや、それこそ、うちで事件だったの、うん、僕が小学校、
うん。
何年生ぐらいかな。2年生、まあ、3年生ぐらい。
中低学、うん、低学年ぐらいの。
低学年ぐらいのときに、うん、あの、うちの母親の、なんか、得意な料理で、
うん、
グラタンパスタみたいなのがあるんですよ、うんうん、グラタン作って、はいはい、パスタ別で スパスタを用意して、うん、それをかけて食べるみたいなのがあるんですけど、ある日玉ねぎがない日だったのね、うん、まあ玉ねぎないけどしょうがねえかって作ったのよ、そのグラタンを、うん、まあ味がなくて、
あ
肉は入ってるけど味なくないこれみたいな、
うん、
でそっからうちは玉ねぎを大量買い込みにするようになって早20年ぐらいですね。
いやあれこそホット万能だと思うね、うん、なん合わない料理ってあんまなくない、
うん、苦手な人もねそこまで多くないじゃない、
まあまあまあまあまあ、まあ、
生のは苦手な人多いかもしれない、
まあ水でさらせば別に何のあれもないので、
うん、火通った玉ねぎそれこそまああの、うん、煮物とかになってる苦手な人ってあんまいない、
う
ん、
ないないない甘いのはうまいよね、
うん。
やっぱ辛いのはやっぱどうしてもちょっとこう毒的な部分が感じちゃうっていう人はいると思うかもしれないけどね。うん、なるほどね。まあじゃあ、コウさんはトマトと、まあトマトピューレか。
トマトピューレ
と、まあだし粉。
だし粉。まあうまみですね、やっぱり。
やっぱうまみでございますよね。いや、ほんと、肉とトマトの、うまみのその爆発具合やばいよね。
ドカーン
あ、一回、その、あのね、バキドってね、バキバキドってその動画を、はいはい、これ、まあ、たまに、ね、たまに最近好きで見てるんだけど、
うん、
うまとまハンバーグっていうのを作ろうみたいな回があって、
はいはいはい、
なんかたまたまペーって見ててさ、ああ、これうまそうだなと思って、
うん、
レシピペって見ずに、ペチャーって作って、
うん、
やっぱうまいね。なんかさ、レシピ見て作るのとさ、
うんうんうん、
レシピ見ずにバチクソにうまい時作れた時、ちょっとなんか嬉しくない？
なんかうふってなるよね。
うふってこれは俺人に出せるわ。
あ
たまに作ったりするよね。
あ
俺あの多分ものすごく自分厳しいんだよね。ご飯に関しては。
あなるほどね、
点数も、う
んまあ、これ渋め
やっぱ毎回がっくりするんだよね。確かにうまいよ。
う
ん、うまいけど、
うんうん、
これ俺お店で出てきたら怒るだろうな
あ
みたいな。
なるほどね。
もう別にこれ。まあ、人ん家でできたらそれは美味しい。
うんうんうん。
よ。
とか、まあ、それこそ奥さん、
ね、アマチュアのいいとこだけど、うん、プロだ、じゃないなっていつも思う、俺。作ってて。
そうそうね。
うん、プロではないんだ
から。厳しいな。
プロじゃないんだけど、
うんうんうん、
でも、考えるわけよ。なん、で、かといってなんか YouTube で見ると、うんうん真似できない部分もすごく多い、
ね、なるほどね
でこのプロの料理研究人が研究している人のレシピとか作っても、
うん、
やっぱまだなとだやっぱここは抜群のなんか多分し塩加減とか火の火加減切り方
あと、
う
ん、なんかこうひとつまみ足りなかった
りとかね、一つまみとかねその、はいはい、いう塩梅だから食材とかが、すごくやっぱ洗練されてんだなっていう、改めて実感するよね、
それ
ね。ね。調味料もあくまでもお化粧みたいなもんですからね。
うん、そうだね。
そのお化粧もね、その、お化粧する人と、
うん、
その技術があってこそやっぱ、綺麗に光るもんですからね。 でも、それこそさっき、今回お手紙でね、沢木さん、ポン酢っていうふ
う
に言ってたけどさ、この、具体的にこの調味料、
うん、
その他の人も真似できるような調味料、なんか、ありますかね、その、これ買ってみて、みたいな。うん、俺、何個かあるんだけど。
最近よく使うようなさっきちょろって言ったけど、うん、オイスターソースをね、いろんなものに、炒め物とかに使うような、あの、楽。
ああ、はいはい。例えばそのオイスターソースでもこのオイス、なん、な、こういう名前のオイスターソース。
あの、なんか赤いラベルのなんてやつだったかな。クックドゥじゃないんだけど、よく見るやつです。
まあ、てか、多分俺も持ってると思う、そのオイスターソース、う
ん。なんて名前か知らない
し。なんて名前かは知らない。あのね、オイスターソースは中華やる人絶対持ってた方がいい。
あ、
う、
あ、ん。
てか、あれ必須だよね。
必須だね。
まあ、なんだろう。和食で言うとこの、みりんぐらい。
近いかも。
その、ねえ、使う比率半端ないでしょ。
うん。なんか、レシピ見て入ってないことの方が少ない。
中華はね、結構その、うん、炒め物。
これかな？
見たことないかも、俺、これ。
ここはね、書いてないんですよ。なんか今、パッと、
古いラベルになってるのかな？
リキンキって書いてます、
ね。リキンキオイスターソース。うん、へぇー。あ、多分、あれ、カルディとか行けばあるんじゃないかな。
ああ、あると思う。
多分ね、
うん。
有名な感じなんでしょ？多分。
うん。なんか、俺、だってこれ、あそこで買ったよ。
カルディ？
うん。ドンキ。
ドンキで。うん、へぇー。じゃあもう、
メジャーな
んだ。メジャー。あ、これも、これ。
うん、でもこれもリキンキって書いてる。
あ、ほ
ん
とや。
うん。
あ、ほんとだ。
多分あれが中国から入れたやつで、ね、こっち。
リキンキってその赤い、なんだろうね、赤いラベルがあるので。
うん。
ぜひぜひ、それちょっと調べてみて。
うん。
これはもう安いよね、しかも。
そう、今見てるやつですね。255g で、509円ですね。
これ、アマゾンだから高いんじゃない？だって俺だって。
もっと安いよね。
もっと安い。
うん。
全然200円ぐらい。
ね、300円でお釣り返ってくるぐらい。
ぐらいだと思うよ。いや、でも、1個買ったらね、だいたい結構長持ちしますんで。
そんなね、バチクソ使うもんじゃないから。
中華はもう絶対にこれ買え。
あの、野菜炒めも、醤油とかのタレ、うん、作るじゃないですか。うん、あの、そこにちょっと垂らすだけで、ひとさし垂らすだけで美味しいですから。
うん、いや、俺、その、卵の入り付けに関しては。
好きだね。
もう俺結構今いいとこ来てるよ。
ねえ、もうなんかなかなか食べれてないん
で。王将一歩で前ぐらい来てるから。いや、相当自信あるから、うん。
国民的チェーンに匹敵する。
超うまい。うん、俺は超好きで、いろいろ研究してね。
いや、俺リツの作ったものの中で、衝撃的だっていう意味で美味しかったやつはやっぱ納豆パスタですか。
あー、たらこ納豆パスタね。
あれなんか、それこそ知り合った頃からずっと言ってて、で、ここ、うん、去年、一昨年ぐらいかな。
なあ、あれだね。
やっと食べる機会があって。
うん、そうね。
やっぱ、ちょっと、こう、納豆とパスタって俺の中で相入れないものだったんだけど。
まあ、そうだね、うん。
うん。あ、うまいわってなったも
ん。なんか、ベーシックにうまいよね。
そう、なんか、こう、うん、失敗しないね、これ、みたいな。
絶対失敗しないですよ。あのね、もう俺多分、もう、友達ヒーロー、フルバッタンだよ。まずいって言ったやつ、一人もいないから。あの、納豆ダメな人はもうダメだ
けど。あ、そうね。
納豆が好きな人は絶対に好きだから。
いや、うまかった、あれは。
もうほんと、めっちゃ簡単です。本当に、なんていうの？牛乳がなければ生クリーム、生クリームなければ牛乳とバター入れてもらって、ちょっとお醤油入れて、明太子、たらこ入れて、
はい、
クリームを作った状態で、少しまあ茹で汁を入れて、
はい、
で、茹でたパスタをガーって、バーって、で、あとは普通に、その、付属の醤油とからしとか、混ぜた納豆をかけるだけ、はいはい、で、あとはもうお好みにネギとか海苔とかかけてもらって、はい、豪華の時、イクラも入れてもうまいから、
ね。あー、もうすごいね、それは。
プリン体が大爆発。これうまいんですよね。俺ね、このパスだけはね、400g の乾麺食い切るから、ね。倍以上。
増えてるからね。
倍以上だから、1kg くらい食ってん
の。そうだね、
うん。食えますから。
いや、あれはうまかった。
ね、まあね、コウさんはカッパカレーかな。やっぱ S&B のカレー粉はうまかったね。
あれ美味しいね。うん、なんかちょっと大きい赤缶っていう名前のある。うん、ちょっと高い
んですよ。高いんだよね。
うん。
あれは。
うん。そう、ちょっとね、倍ぐらい、倍いかないぐらいなんだけど、
うん、
でもうまい。
かわいいけど、うまいんだよ。
なんだろうな。まあ、小麦粉ベースで、小麦粉が入ってることは変わらないんで、うん、ドロッとした、スパイスカレーではないんだけど、
うん、
日本人の知ってるカレーを、
うん、
こう、あれなんか、うまくない、うん、っていうレベルまで引き上げてくれる。
あれはうまいね。
うん、
あと、改めて、 まあバーモントカレー舐めちゃいかんなと思った、なんか最近。
あ、
なんかふとねバーモント超食いたいと思って中辛買ったんですよ。
はいはい、
うん、まって思って、あ、やっぱバーモントってうまかったんだなってなった。
バランスいいんだろうね。
なんかほんと、ザ、クソガキが好きな味じゃん。
星の王子様かバーモントかみたいなね。
ほんと、その、星の王子様、なんかもう最近、なんかカレーで優しい気持ちになれる食い物がバーモントだなって思っちゃった。
ああ、
ありが
とう。優しさに包まれちゃった。
俺ね、まあ、それこそポン酢で言ったら、すだちポン酢っていうのが、ね、どこか忘れたんだけど、緑のラベルのやつがあるんだけど、ね、ちょっと調べてみて。
はいはい、
ちょっと、が、もう、あのね、
すだちポン酢。
すだちポン酢で、多分ね、一番有名じゃないのかな、すだちポン酢。あの、蜜柑とかじゃなくて、
うん、
いや、違うな。ちょっと探してますね。もうちょっと。パッと出てこなかったらごめんなさい。ちょっとまだ、もう何のあれかもわかんないんだけど。確かね、あれ。案外ないね。案外ないかも。
アマゾンじゃないので探してみるか、じゃあ。
普通にね。
うん。
ごめんなさいね。ちょっと、これがまたジェラートって感じで。作り方が作り方が出てきちゃってるな。あ、これかな、アサヒポン酢かな。
アサヒ、
あ、違うかな。アサヒポン酢も有名だけど、アサヒポン酢も美味しい。アサヒポン酢も、あ、さ、本当に
すだちだから徳島とかなのかな。
あ、これかな、これこれこれこれこれだ。
なんて読むんだこれ、
わからん。マサキン、
マサキン、
賞金、
あ、賞金かも。
正しいに金。
うん。
にすだち生ポン酢って書いてある。緑のラベルのやつなんだけども。
はいはい。
ちょっと高めなんですよ。
ああ、そうなんだ。
本当にもう500円
前後。あ、561円って書いてますね。
前後なんですよ、これ。はい、これ、小豆島
の。お、小豆島じゃないですか。
のポン酢なんですけど、これめちゃくちゃ美味しくて。
僕、母親のお砂糖が小豆島なんで、
うん。やっぱ生ポン酢なんで。
はいはいはい。
あ、多分か、加熱系には向いてないイメージ。牡蠣とか。
はいはいはい、はい。
ちょっとこう、チヂミとか。
はいはい。
やっぱそういうのに食べるのにめちゃくちゃ適してる。この、これぜひ食ってください。
あ、これちょっと、今度買ってみるわ。
あと、お醤油、僕と奥さん一時旅行ハマった時に、はいはいはい、絶対調味料買って帰るっていう、その縛りを言
すごかったもんね。
そうそうそう。
ピザ買いするじゃないですか。ピザ買いするじゃないですか。タバスコの量がエグいんですよ。
そうそうそう。レモンスコでしょ、
うん、
で、すだちスコみたいなやつと、
うんうん、
で、明太子。
うん。
コス。明太スコ。
あれうまかった。
明太スコうまかったね。で、明太ジャマ。ジャン。なんか、ちゃん、なんていうかな、あれは。コチュジャンみたいな。
はいはいはい。
の明太版みたいなやつ。
うん、
まあ、あれうまかったね。
あれうまかった。
なんかその辛いもんとかもあったし、醤油とか。
なんかね、ピザパーティーのはずなのに、うん、別のパーティー始まる。
それ新婚旅行に九州行ったから、その九州全般のその、長崎とかはアゴ出汁の、お出汁とか買ってきて、食いましたけどもね。
はい、
レモスコも美味しいですよね。
俺美味しいね。
レモスコ。
割と手軽に買えるしね。
もう手軽にどこでも買えます。
一時期買えなかったんだけどね、出た頃は。
うん、レモスコと、まあ、それは広島の食い物だけど、うん、レモスコと、青、赤紫だっけ、柿醤油。うん、超有名です。紫かな、うんうんうん、広島のとこあるので、それめちゃくちゃうまいね。はい、醤油の概念変わっちゃうから。
ね、醤油すごいもんね。ね、
そうそうそう、
うん。
しかも結構用途に合わせて変えるもんね、うん、この場合は。
その辺はもう。
加熱系はやっぱ長野とかのね、お醤油が美味しいですから。
なるほどな。
そこら辺で結構文化を感じる。
ああ、はい。
やっぱその広島とか牡蠣とか、
はいはい、
ね、昆布だしが有名なとこだったら、まあ、なんか変わってくるし。
地域に。
で、九州とかちょっと甘めの醤油があったりとか、
はいはいはい
はい、その文化がすごく面白い。
あ、
ね、ぜひ。
うちなんか、料理って言ってるけどね、うちの料理はね、これ、よくある、うん、どこにでもあるナオッペ醤油ってやつなんですけど、うん、これしか知らんっけ。
俺もナオッペだね。
うん、
っちも。ナッペうまいよね。
うまい。
これはもう加熱系なんでもいけるよね。
うん、バランスいいんだよね。
やっぱでも、生で刺身とかで食うときに、
あ、
とか、はいはい、卵かけご飯とかにするときに、やっぱ出汁効いててほしいんだけど。
なるほど、なるほど。
最近昆布出汁のお醤油最近好きなんで。
うち、まあ俺が料理するようになってからだけど、うん、あんまりね、お刺身を醤油で食べなくなっちゃったから。
出た。いや、俺は言いたい。その塩派いるじゃん。
いや、まあ、あの、カルパッチョ派なんですよ。
ああ、なるほどね。いや、ごめんごめん。よかった、危なかった。
事故にかけた。
そのね、この鼻頭に、この拳をね、
やめろ。
突きつけるっていう。
俺の高い鼻頭になんて落としてくれる
よ。落としてやろうと思った。ちょっと俺これ言いたい、最後に言いたい。もうそろそろもう時間なんだけど、
そうね、
もうだいぶオーバーしちゃったんだけどね。
はいはい、
いや、これだけは言いたい。そのなんか調味料、さ、その、うんうん、例えば、ピーマンの肉詰めとか、
うんうん、
目玉焼きとか、アジフライとかって、いろいろその、調味料論争ってあるじゃん。
ああ。
食ったらねやつ。
タルタルソースなのか。
その、な、面白い、食ったらないけど面白い。
はいはい、
なんかまあ、場の繋ぐためのね、ものなんだけどさ、
うん、
もうたまにさ、俺、塩派だな、っていうやついるじゃん。
うん、
冷めない。
そうじゃねえんだよと。
俺さ、
つっぽく言うんだよね、しかも。
帰ってほしい。そう。違うよ。うなこと分かってんだよ。
前提なんだ。
さあ、いいよ、別に。塩はうまいよね。
うん。
じゃあ、例えばね、
うん、
その、絶対に塩で食わないような、例えば、じゃあ、チョコとか。絶対に。
塩チョコあるぞ。
ある、なんつうんだろう。なんか、
塩で食わねえもんか。
あんまメジャーでない。スイカに塩あるな、よくな。
ベーコンに塩かけないでしょ。
ベーコンさらに塩とかね。
うん。
なんでもいいわ。その、なんか普段塩もかけないようにも塩かけるんだよね。塩かけ意外とうまいんだよって。
うん。
それはわかるんだけど、そのライフハック的な。
カレーパンに砂糖。
それを飲む、ね。あれは、ちょ、確かに、ね、うまかった。
あ、そうなんだ。
うん。なんかね、一回やってほしい。いや、すぐできるからね、家で。
そうだね。
うん、お母さんに見つからないとこでやってほしい。怒られるから、きっと。
怒られるか何やってんだよ。
何やってんのって怒られるからさ。お母さんほら基本的にキッチン触られるの嫌いやからさ。
ああ、まあまあまあ。
いや、ほんとその、なんでも、ぜひその聞いてる人は、
うん、
俺は、あ、俺塩派と、
うん、
俺字幕しか無理なんだよね、は言わない方がいいよね、
ああ。
それじゃあ黙って帰れと。いや、いいんだよ、そら。ね、今、多様性の、うん、
趣味思考ですから。
ありますから。
はい。
ね。ぜひお引き取りいただいて。もう、あの、
それは否定してるんよ。
いや、お引き取りいただいて結構でございます。
ああ、
うん。選択肢はだいぶ。
ああ、
うん。もちろんね。
うん。本当にそのカードで大丈夫かと。
そう。一旦考えていただいて、その、
あの、手札よく見て。
そう。そのね、その、みんなで、いや、将棋だよね。
うん。
あ、そうっすよね。って言う、いや、絶対将棋そうっすよ。っていう、一石投じるのに俺将棋なんだよねって言うと、
うん、
その、本当にこれ、中世ヨーロッパって火あぶりの刑ですから、絶対。勝手な妄想ね。
うん、
カトリックも、はい、プロテスタントも、
うん、
その、本当は砂糖とね、ソースと醤油流れてたん
だけど。目玉焼き戦争だったわけだ、あれは。
それ以外は全部、もう、きっぱり、疲弊し、なくなったのは、やっぱ、塩とかいうのが来たから。
なるほどね。
そうなんですよ。
あ、まあ、簡略化した。
そうそう。モーゼが追われたのは塩って言ったからなんですよ。
あ、
うん、塩のせい。
じゃあ、塩を得るために
。いや、塩派は黙っとれと。俺は言いたい。
お呼びじゃねえと。
お呼びじゃない。帰ってくれ。ゲラを得と。俺は強く言いたい。
失礼しました。
もちろん。うん、たまにいるんだよ。おっちゃんとかね。
お前は金がないだけだろって。
いや、昔あったんだよな。なんかご飯に一番合うおかず何って言って、俺
は、ね、
味塩なんだよねみたいなこと言われて、やっぱ貧乏だからか、とか言ってたんだけどね。
うん、いや、おっちゃんはそれの回避できるじゃないですか。
まあまあね。
うん、
ね、一瞬気分を、一瞬エンペラータイムみたいになるから。シンってなるから、一瞬。ぜひ、注意していただければね、思います。塩は美味しいのはみんな当たり前と思ってますからね。じゃあ、例えば、ね、長いけど、
着火しちゃってんじゃん。
ロバートの、
はいはい、
ね、ババさんみたいに、
うん、
ここの塩がうまいと。
はいはいはいはい。
ね、ここのアンデスのとか、
まあ、
西川県で。ニューインコとかの、
はいはいはい、
そうとか、
まあ、西川県で言うのは鈴の塩と。
鈴の塩とかね。はい、それが美味しいって言うんだったら、え、どうしてそれの、何って、
うん、
それはもちろん言うけど、
うん、
安直に、どうせ塩はって言えば、
うん、
俺は2だと。
うん、
だからそれが腹立つんだね、きっとね。
あ、そうだろうね。なんか、この食に敏感ですっていうの出されるのが嫌なんだね。
あ、なんて言うんだろうなこう、あ、素人の場にプロが来るみたいな。
あ、
冷めるじゃん。
たまに炎上するやつだ。
あ、そうそうそう。
何とは言わないけど。
何とは言わないけどね。
うん、
こっちはバカみたいに楽しく喋ってんだから、塩派は帰れと。
300円でどう楽しむか話してんだけど、
そう、こっちは1000ベロで、1000ベロ、500円ベロでもいいんですよ、こっちは。もう本当に、 ゲラウェイトだね、言いたいと思います。それでは、はい、お送りしましたよ、いつと
燃えてんな、これ。これした
チルアウトしてなかった。チルアウト失敗、着火。タイトル変えようかな。チルアウト失敗。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
はい、
また来週、また次回お聞きください。
はい、
いやまあね、最後に、うん、あ、俺そう最後にこれ言おうと思ってたんだけど忘れちゃった。
じゃあ俺が言ってた、あの、
ああそうだ、
そう、
それだ、それを振ろうと思ったんだ。
うん、飛んじゃった。あの心理テストですね。
あ、そうそうそうそう、うん、あれだっけ、目の前に
あなたがいるのは今砂漠ですと。
砂漠、
うん、はいはい、で目の前に立方体があります。
立方体、
はい、その立方体の大きさは何で作られていますか、砂漠のどのあたりにいますか。まあ参考までに僕が言うとですね、僕はこれを聞いた時にパッと出たのは、うん、自分と同じぐらいの身長の、
うん、
あの高さの立方体で、
あ、結構でかいんだけど、
うん、
それは立方体、あ、そうかそうか、
あの、正四角形、うん、
正四角形、
うん、立方体なんで
完全に、
うん、で、ちょっと柔らかい、白くて柔らかい、
うん、
あのなんていうかな、あの高反発クッションみたいな、
あ、はい、
なちょっとこう手触りのいい感じ、
うんうん、
っていうのが僕でした。
あ、パッと今ね、うん、お題を聞いた時に出てきたのが、
うん、
もうほんと砂漠のほんとど真ん中で、
うん、
俺が手をこう、
うん、
こうおわん、おこう、なんていうの、こういうのって、
水すくうような、
水すくうようにこうしてたら、
はいはいはい、
デレレレーみたいな感じで、この
ゼルダみたいな、
ゼルダみたいな、そのこう、なんて言うんだろう、
だいたい
10センチもう何円ぐらいかな、8センチ四方の、
はいはいはい、
あの立方体の金属のものがくるくる回ってる、
うん、
浮いてると
、
浮いて、
なるほど、
いやこの状態だから、
はいはい、手の中にあって浮いてると、そうそう、はいはいはい、
多分なんけど、それをこうパカって開いたらもう凄まじく破壊力を持つロボットの兵隊が浮いてる。
なるほど。
可能性が、
巨神兵みたいな、
可能性はある。俺はこのシュレディンガーの猫。シュレディンガーの箱って
名付けた。
箱と。
はい、
そう、開くまでどうにか。
じゃあ材質は何？
あ、っていうか金属。
金属。
あの、なんか
重ため？
ステンレス。
ステンレス。ああ、なるほど。具体的に来ましたね。
ステンレスとか、チタンでもいいかな。チタンです。
チタン。なるほど。
軽くて、丈夫。で、くすんだ、ちょっとシルバーとか。
はい、
うん。
じゃあ、さて、あなたは立方体の近くに来ました。そこに、は
しご、もう近くにいるんだけど。
まあまあまあ。
うん、
そこに、はしごがあると気づきます。どのようなはしごですか？大きさは立方体とどのような位置関係にありますか？素材は何ですか？
ああ、じゃあ、俺が、たまたまじゃあ、砂漠の中心で、8センチ四方の立方体が浮いてると。
はいはい、はい。
それを俺がこう、すくったら、こう、ふわーって浮いてると。
うん。
で、チラッと見て、はしごが置いてるのか
な？脇にある感じね。
脇？
脇じゃない。
はしご、倒れてて。
どういう状態でもいいよ。
え、もう倒れててペターンってして。
ああ、地面にペターン。
やっぱ想像したらよ。
うん、うん。
急に、だってはしごなんてって言われても、かけるとこなんかない。
ああ。はい。
多分それは、多分人よりでかい、その、あ、急にポーンって落ちてきたと。でも、ビターンってなって、だいたい長さが、まあ2メーターぐらいかな。
はい、はい。
の木製の、
は
しご。
はいはい。
はいはい。
僕はちなみにあの、自分の立方体の、うん、腰の高さにこう引っかかってるみたいな。
ああ。
ちっちゃめな感じで、80センチないぐらい。
ああ、脚立ぐらいね。
そうそうそう、うん。で、どのような位置関係にありますかは地面だね。俺は立てかかってると。
俺はもう、なんて、俺も地面。
うん。
うん、
で、素材は何ですかじゃあ。俺はちょっともう、口かけてる感じ。
ああ、俺もちょっとボロかったかな。ほんと使い古された木製箸を。
うん。
あれ、イメージね、バイオハザード4の、
あー、チェーンソーから逃げるとき。
逃げるときのやつ。みたいな。
ヘイってやったら倒れる。
みたいな雰囲気のやつ。
あ、でも綺麗なのでもいいかな。ちょっと、綺麗めの。
あ、うん、でも俺、一個、もう一個出てきて、もうそこ、パッ、はしごって。それってでも多分さ、なんとなく、急に、その、この何、
うん、
手ですくってる状態から、はしごって言われたから、ビターンってなっちゃったんだけど。
はいはいはい、
今、その、もう一回改めて想像したら、俺ね、天まで突き刺さってんだよ。
おぉ。
鍵の塔的な。
なるほど。
うん。白い、
見えない。
白い、
はいはいはい。
白い、こう、ちょっとこう、なんて言うんだろう。ほんと、モダンチックな、
はいはいはい。
はしごが、急に、わーって上から、
おぉ、降りてきたんだ、今。
多分、
うん、
俺が救ったこの、 金属が、なんかスイッチで上から。
ああ、降りてきたと。
そしたら、あれでしょ、最終的にカパってやって、トゥルーマンショーで、どっちが最後みたいな。こっちが現実でみたいな。
ああ、なるほどね。
いわゆるその、どっち参考にしようかな。どっちがいいかな。じゃあ、後者でいい？変えてもいいじゃん。
あ、いいよ。
ちょっとそっちの方がなんか、なんだろう。急に俺、はしごって言われちゃったから。
ああ、
その、はしご落ちてきちゃったから。でも、突き刺さったから。
ドーンと。
ドーンって落ちてきて、もう天まで。
あ、結構神秘的な感じかな、じゃ
あ。あ、もう神秘。
ああ、なるほど。
だから全体的に神秘だね、俺だから。
ああ。
天浮いてるし。
はいはいはい。
刺さってるし。
刺さってるのは神秘じゃないだろ。
刺さ
っ、ボーンと。
うん。
はい。じゃあ、Q さん、その、
あ、材質言ってなかった、これ。材質は、うん、じゃあ、あれ、大理石。
大理石。はいはい。
白い。
はいはい。綺麗な。
光が帯びてる。
はい、はい。
綺麗な。うん。
じゃあ、その砂漠には馬もいます。とてもいい馬のようですが、名前がありません。どのような馬で、今何をしていますか？その馬はあなたにとってどんな存在ですか？なんで僕はですね、うん、ここまで一緒に旅してきた。
うん、
馬でちょっと今休んでるね、うん、まあ黒色かな、はい、うん、って感じです。
俺はちょっとね、馬がこうあら早速にパカラパカラパカラってきて、
うん、
ヒューンつってこう前足上げて、
うん、
ナポレオンの、
ね、はいはいはい、
で俺になんか助けに来たじゃないけど、なんか迎えに来てやったぜみたいな、合流してやったぜみたいな、サポート的なね、
なるほどね、相棒的な、ね、
相棒的な、
あ、
まあ離れていたんだけども、うん、離れてたんだけども、会いに来てくれたみたいな。
うん、なるほどね、
はい。茶色い、まあ、いわゆる、エポだみたいな。俺、完全に世界観ゼロの伝説だけど、大丈夫、
ね、今ん
とこ。
今んとこ。
俺、今んとこ、ティアキンやってないしね、今。
あ、そう
だ
ね。
うん。はい
はい。で、しばらく
名前は大丈夫、
決めた。あ、じゃあ名前決めとこう。
名前
まあ、これには書いてないけども、決めてもいいでしょ。
名前か。
うん。
じゃあ、
ちくわ？
あ、ちくわ。ちくわにしよう
か。いや、いいよ、いいよ。
じゃあ、アルトリウスにしよう
か。なるほど、なるほど。
今出てきたかっこいい人名がアルトリウスだ。
エクスカリバーって言いそうやな。はい、しばらく歩いていくと、そこには花があります。
ほう。
それはどんな花で、数はいくつありますか？またその花はどこにありますか？これ僕ですね。ちょっと、こう、今、立方体の前にいるわけですね。
はいはい、
で、ちょっとこう、まあ、砂漠なんで丘もあったりするじゃないですか。
うん、
丘の上に、一輪青い花が咲いてて、そうだね。ここにいくつあるか、どんな花、どこにありますか？だから、全部言ったね。丘の上に青い花が一輪咲いてます。ちっちゃめのやつね。
一輪？
うん。
俺、こう、そこ離れてもいいんでしょ、
うん、別
に。じゃあ離れようと、うん、馬と一緒にじゃあ行くぜっつって、
うん、
その謎の箱は俺しまってね、
おポケットに入って、
で、はい、そのはしごはスルーしてね、一回
スルスル
あ、いや登るか、登ってって、
はいはいはい、
上から見下ろしたら、
うん、
そのこう丘になってたんだけど、その遠いところの丘のその先にはこう
花畑、
もうあのブワーって白いお花が
見渡す限りっていう感じ。
うん、実は、みたいな感じ。
ああ、素晴らしいですね。
うん、
では、これが最後の質問です。その砂漠には嵐が起こっています。どのような嵐ですか？遠くで起こっていますか？それともあなたの近くで起こっていますか？僕はこれ、箱の中。
ほー、
うん。っていうふうに思いました。まあ、自分の想像なんでね、どこで起こってもいいと思います。僕は箱の中。
登っちゃったのが良くないね。
飛ばされる。うん、まあでも神秘。
でも俺的には、うん、そのパッて、その端を上見たら、うん、そこが嵐になってる。
ああ、なるほど。
イメージ、今したかな、今。
はいはいはい。で、嵐に向かっていくと。
降りようかな。
ああ、そっか。
花畑に行こうかな。
はいはい。はい。わかりました。まあこれで、5個かな。
うん。
できりました。
何これ、すごい。
発表していきますね、
うん、はいはい。
まず立方体が表すものは自分自身。
はあ、
はい。立方体の大きさはあなたが今自分についてどのくらい知っているかを示しています。
全然知らないでしょ、ね、俺。
大きな立方体を思い描いた人は自分自身をよく知っている人。
はい、はい。
反対に小さく描いた人はあまりよく知っていません。 さらにキューブが砂漠に埋まっていた人は現実的な人、浮かんでいた人はロマンチックな人が多いでしょ。
あらー、ロマンチックじゃん俺。
キューブが、うん、透明だった人は、なんで、僕は埋まってるんじゃなくて、うん、置いてあったので、まあ、地に足ついてるみたいなんですね。
それ知ってるからそう答えたとかじゃなくて、
あ、じゃなくてこれ自分が
最初に
やった時に、うん、言ったのはこうだったよっていうやつね。
本当かな。
で、キューブが透明だった人は考えていることが分かりやすい人、
うん、
不透明だった人は、周りから何を考えているか分からない人と思われがちな人です。
はい、
はい、なんで僕は不透明だったんで、白いあの、
うん、
材質だったんで、分かりにくいですね。いつも手図だから分かりづらい、ね、
もう全然分かんないでしょ。
分かんない、
ね、もう分かんないし、ちっちゃいし浮いてるしてロマンチックおじさんや
ん。硬いから頑固なんです。
頑固なロマンチックおじさん。キモ。
で、僕は柔らかいんで、そんな感じですね。で、はしごが表すものは友達、
うん、
はしごは立方体に寄りかかっていましたか。それ、もしそうだとしたら、あなたの友達から頼れることが多いはずです。はしごの強度はどうですか。強ければ絆も強いということ、
うん、
はしごを友達に置き換えて自分で答えを想像してみてください。
天に死んだっていなかったってこと。俺は
いや、でも降りてきてるから、ズドンってあなたのそばに
来てるから、そばに来た、うん、硬い白い、
うん、
あ、やっぱ硬いんだ。ただ絆が
硬いんだね。
ああ、ね、でも何の寄りかかりもないってことやね。だから子としては強いけど、
うん
うん、
なるほど。
突き刺さってる。わかんない、ちょっとここは言わないでおこう。ダンランブの部分もかわいそうだ。
はい、
次ね、
はい、はい、馬が表すものは理想のパートナー。
ああ、
あなたが想像した馬からあるとです。
どこやん。
あなたが想像した山から今あなたの理想のパートナーに求めているものが分かります。働いていますか。それとものんびりしている美しい馬ですか。それとも現実には存在しないユニコーンですか。馬の特徴はあなたがパートナーに求めているものです。なんで俺はこうゆっくりそれぞれ寄り添ってる感じかな。
まあ俺はやっぱ自分が大変な時に来てほしい。
うん、そうだね。実際そういう夫婦関係だなって思った。
うん、なるほどね。
はい。で、花が表すものは子供の数。
いいよ、聞こう聞こう。
はい。花の数は今、うん、あなたが今望んでいる子供の数を示しています。うん、あなたが望むのはたくさんの子供でしたか、うん、だから、こう、まだですね、そこまで感じてないけど、実はい
っぱい。凄まじい数の子孫を残そうとしてる。
あれだから一人 J リーグできるから。
まあね、コダックさんがいいってことですかね。
はい。じゃあ最後ですね。嵐。嵐が表すものは恐怖。
はいはい。
嵐が、大きければ大きいほど潜在的に何かに対して恐怖を感じています。反対に、嵐が小さいほどあまり脅威を感じていません。なんで僕は自分自身に
何か。大きさが問題あるんか。
そう。
俺なぁ。だから、友達周りのはしごの上が嵐になってるってことは、
うん。
これ友達に恐怖してるってことでいいかな。
そのこうズドーンって降りてくる力強い友達がいなくなるのが怖いんだね。
あ、そうか。なるほどね。
うん、でもそう思ったら確かにそうかもって思った今。
なるほど。
実は、うん、
もう日暮らし寝てる。
もういや夏終わったぞ。
終わった。
さっき始まるって言ったのに。
なるほどね。
はい。面白いでしょこれ。
面白い、
うん。
これちょっと今後ね、なんだっけ、3時の質問の
回、はい
はい、3時の質問じゃないわ、メンバー会の時に3時の質問の中で1個取り入れてもいいかもしれないですね。
はい。これ僕が好きな YouTuber 見て、うん、VTuber、
うん、
VTuber 見てた時に、こんなのがあるっていうのを言ってた、うん、ちょっとやってみたいなと思って。
なるほどね。
はい。やってみた感じです。
今回何回チューラーだったね。
しかもね、エンドトーク15分やってるから、
ね。やばいね。まあ、改めてね。
一本取っちゃったから。
一本取っちゃって、本当に、チルアウトじゃないよね、もう。
チルアウト失敗。
チルアウト失敗。まあ、ちなみに、企画で言うとね、最後にもう一個言うのは、うん、あれです。実は、ある方から、グンピーさんっていうね、バイオリン料亭の方から、
はい、
許可をね、いただきまして、
ありがたいですね。
性癖、性癖食わず嫌いを、うん、やっていいですよ、ということで。ダンランブでやるつもりでございますので、メンバー間で聞いてもやりたいなと思うので、
はい、
ぜひ皆さん。じゃあ、それと、性癖食わず嫌いを、プラス、このなんか砂漠のやつや
ってもいい
かもしれません
ね。はいはい、
そうだね。じゃあ、それではまた来週。
はい。
また次回お楽しみください。さよなら。
さよなら。